週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2023年1月4日にエコノミストオンラインに掲載された検証、米国金融政策という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浜城さん、この記事は米連邦準備制度理事会によるインフレとの戦いは2023年が正念場だと、まあ、こういう書き出しで始まっていて、はい、そのアメリカのインフレに関する話題について取り上げられているんですが、
はい、
そもそも現在のアメリカの物価はどのような状況なのでしょうか。
はい。まあ、ざっくり言うと40年ぶりぐらいのですね、
はい、
高いインフレ率、物価上昇局面にありまして、
はい、
まあ、具体的に言うと、まあ、直近の、これが11月のアメリカの消費者物価指数ですね、
はい、
これが前年と同じ11月に比べて、はいはい、7.1% の上昇となってますね。
なるほど。
その一月前、10月が前年の21年10月に比べると 7.7% の上昇と。ですので、比較的、ちょっと日本ね、7% で、はい、元最盛期にはこれ 10% 近く物価上昇があってですね、
はいはいはい、
まあ、これ近年稀に見る、物価、高いインフレ状況にあるということで、アメリカの中でもその、まあ、いろんな、まあ、原油とか資材とか、もうありとあらゆるものが上がっていく。はいということで、非常に、まあ、要するに、それ以上に賃金が上がってませんから、はい、当然、生活者の、
はい、
まあ、可処分所得といいますか、使えるお金がそれだけ減るわけですから、物価が上がることって、
うん、
まあ、生活が苦しくなるということで、まあ、悲鳴に近いような形の、それが上がっている状況が、今、アメリカの状況ですね。
なるほど。で、そのようなそのインフレを抑えるために、はい、アメリカの、まあ、中央銀行にあたる FRB、まあ、先ほどの言葉で言うと、連邦準備制度理事会ですかね。はい、で、これはそのどのような対策を取ってるんでしょうか。
はい。歴史的なこういうインフレな状況でですね、まずこれどこの中央銀行もそうですけれども、
はい、
まあ、中央銀行っていうのは一つの大きな目的がやっぱり物価の安定なわけですよね。
うん、
で、ですので、物価の安定に向けて今年の3月から、アメリカは急激な勢いで、金融引き締め、はい、要するに金融政策金利の引き上げを始めてるんですね。はい、
うんうんうん、
で、直近ですから、12月14日にその政策決定会合っていうのがありまして、はい、FRB の、
はい。
そこで、0.5% 上げて、現状ですね、はい、いわゆる政策金利、FF レートっていうのが、
はい、
4.25 から4.5%、まあ、まあまあ、要するに 4% な、半ばまで、金利を上げてきたっていうことで、この3月からの約、そうだ、8ヶ月か、それぐらいの期間に、
はい、
4.5% 近く上げてるわけですよね。ですから、これの上げ方っていうのも、凄まじい、
はい、
ペースで、
はい、
ハイペースで、
はい、
まあ、それだけインフレに対する FRB のその危機感の表れだっていうことが言えると思いますね。
なるほど。で、記事ではですね、その、はい、インフレとの戦いは楽観的バイアスを持つ市場の期待との戦いでもあると、はい、
うん、
こう述べられているんですが、
はい、
これはどういうことなんでしょう。
そうですね、これ少し、ね、難しい言い回しなんですけれども、はい、
うん、
要するにはこういうことなんですよね。FRB がこういうふうに金融インフレ対策にすごい勢いでこう金融を引き締め、要するに利上げをしているわけですけれども、はいはい、
うん、
これそうすることによって来年アメリカはもう早い時期に、まあ早ければもう前半にもですね、
はい、
景気後退になるっていう見方がかなり強まってるんですよね。
うんうん、
まあ当然金利上げていくってことは、
はい、
まあ生産活動、経済活動に対してはマイナスに働きますので、
はい、
まあ銀行からお金を借りるインセンティブっていうのはそれだけね、4%、5% もっと高い金利がつくわけですから、うん、それ以上のリターンがなければ、新たな投資できないわけですから、
そうですね。
うん、普通に考えれば、景気がもうこれ悪化して、
はい、
逆に言うと FRB はもう、多少景気を悪化させてでも、
はい、
インフレを抑えに行かないといけないっていうことを目指してるんですね。
なるほど。
ところが、市場、株式市場なんか特にそうなんですけど、
はい、
過度にこう景気を悪化させてしまうことの弊害で、
はい、
FRB はどっかでその金利の引き上げをやめるんじゃないか、あるいは、もしかしたら金利が もうものすごく悪くなった、景気が悪くなった場合には、
はい。
こんな逆に、金利を下げるんじゃないかっていう、そういう期待が今度先行するわけですよね。
はいはいはい、
そうすると、ここで言うその楽観的バイアスってのはそのことを指してまして、先回りしてそのマーケット市場関係者が、
はい、
いや、これは景気悪くなって、もうどうしようもない。はい、特に政府なんかもそういう圧力がかかっている
とき
に、FRB はもうこれ以上の、金利上げられないくなるんじゃないかっていうことを見越して、では金利上げない、様子見する、あるいは利下げをしていくってあれば、今度は株式上買いじゃないかっていう楽観論が入ってしまうっていう、そういうバイアスがかかるっていうことで、
なるほど。
そのバイアスを持たせないためにも、FRB はガンとして、
はい、
いやもうそんな景気は多少犠牲にしてでも、インフレ退治に、
はい、
専念するんだっていう、そういう強気な態度に出れるかどうか、
うん、
まさにそこを、まあ、マーケットとのその、なんて、根比べと言いますか、
はいはいはい、
そういったことを、
はい、
今、まさに FRB は、
はい、
マーケットと対峙している状況だっていうことは言えると思いますね。
なるほど。で、またこの記事ではですね、
はい、
その、2023年に最も注目される経済指標は、賃金だと、
はい、
いう指摘もされているんですが、はい、その、様々な当然経済指標ある中で、
はい、
なぜ2023年は賃金の値動きにこう注目されるんでしょうか。
はい。先ほど、まあ、アメリカのインフレがね、7% 超えてるって、お話したんですけれども、
ええ、
実は一時期よりは若干ピークアウトはしてきてるんですよね。
そうなんですね。
ええ、まあ、さすがに3月からこれだけのハイペースで金利を上げてきたっていうことで、はい、で、まだそのインフレの一つの要因だった、その、要は、まあ、コロナですとか、あるいは、はい、エネルギーの、まあ、資源価格の高騰からですね、
はい、
まあ、若干、まあ、収まってきたのと、
はい、
いわゆる供給制約、いわゆるものが作れない、先ほど半導体もそうだったんですけども、
はい、
作れないっていう状況はこう緩和されてきて、いわゆるその、物の値段っていうのは、低下傾向にあるんですよ。インフレを構成する中身でも。
はいはいはい、
ただ問題は、その、うん、賃金なんですよ。
うん、
要するに、アメリカっていうのは、なかなかその日本人だと考えにくいんですけれども、
はい、
飲食店とかホテルですとか、はい、サービス部門のインフレってものすごく強いんですね。で、特にそのサービス部門のインフレ、っていうのはどういうところから発生するかといえば、賃金なんですよ。
はい、うんうんうん、
従業員の賃金がどんどん上がっていくもんですから、
はいはい、
それによってサービス価格を転嫁していく。ですから、ニューヨークでランチを取ろうとすると、やっぱり2000円、3000円は当たり前で高くなってしまうっていうような状況がですね、生まれてくると。加えて、今、その住宅の家賃ですよね。家賃もやっぱり高止まりしちゃってると。
はいはいは
い、こういうサービス価格の上昇、これは、そうじゃ特に賃金に、まあ、一番、するんですけれども、
うんうんうん、はい、
この賃金の動向がどうなるかということを、
はい、うん、
まあ、インフレが今後そのどういうふうに収まっていくのかを見る、うん、上でも非常に重要で、ここをやっぱり警戒していることを、FRB が警戒してますね、非常に。
なるほど。ここまではですね、その現在のアメリカのインフレ、はい、対策についてお話を伺ってきたんですが、
はい、
一方この記事ではですね、その第二次世界大戦後、のアメリカの今までのそのインフレとの戦いは、
はい、
その金融政策の失敗の歴史だったと、こういう指摘がされてますよね。うん、
はい。
これはどういうことなんでしょう。
はい。少しこれは、ま、歴史的なことなんで、
はい、
我々の勉強をしている最中ですけれども、
ええ、
古くはですね、
はい、
まあ、これ一番該当するのが、やっぱり1960年代から70年代にかけてなんですけれども、
はい、
先ほど申し上げたように、
はい、
FRB は、まあ、物価の安定ともう一つのその、
はい、
まあ、ミッションとして、雇用の最大化っていうことをこう掲げてるんですよね。
うんうんうん、
よくデュアルマンデートっていう二つ、目的、ミッションが語られてて、
はい、
で、このインフレを優先するのか、退治を優先するのか、物価を優先するのか、
はい、
それとも雇用を優先するのかっていうことになった場合に、
はい、
60年代、70年代っていうのは、どうせアメリカはやっぱりその雇用を優先したことを、それによってインフレを加速させてしまったっていう
こと
があるんですよね。またそれと同時に、インフレを抑えようと するために、やっぱり先ほど申し上げたように、金利を上げていかないといけないっていう、
はい、
相当景気、あるいはこの雇用に悪影響を及ぶっていう、
はいはい、
そのジレンマにずっと、うんうん、陥ってきた歴史っていうのがあるもんですから、
うん、
ついついそれによって金融政策が緩和的甘くなってしまって、本来はもっと早く引き締めるべきところを引き締められずに、
はい、
これはものすごくの政治的な要素もあってですね、
はい、
時の政権がやはりその雇用っていうのはやっぱり政府は、政治家は授与しますから、
はいはい、
当然その政府側からも、まあ、中央銀行に対して、まあ、要するに雇用を優先する金融政策的には緩和的な、要はハト派的な、
や
っぱ政策を強いられるってことが非常に多くて、それをやっぱアメリカはそのままやってしまったっていうことがあるんですよね。
なるほど。で、その、まあ、この失敗を続けてきた、はい、ということなんですが、インフレとの戦いにおいて、
はい、
その、この記事ではですね、FRB 史上最悪の議長と言われる人物がいると、
はい、
紹介されてるんですが、はい、その FRB 史上最悪の議長とは、その一体誰で、その人はなぜ最悪の議長と言われるんでしょう。
先ほど、まあ、失敗の歴史に象徴されるのが、実はその、1970年に FRB の議長に就いた、アーサー・バーンズっていう方なんですよね。
はい。
で、この方はもともと経済学者なんですけれども、
はい、
で、その経済理論もしっかりした方なんですけど、
うん、
まあちょっと不運も相当重なってですね、
はい、
70年っていうとですね、その71年、うん、翌年がニクソンショックがあってですね、
はい、
いわゆるそのドル、金、本位制、要するに、もう、
うんうん、
ドルの裏付けがなくして、はい、ペーパーマネーと化したのが、ニクソンショックなんですけども。
金との打感をやめますよっていう、
ね。そうですね、
はい。
そういった混乱ですとか、73年には中東、はい、第一次中東戦争があって、
はい、
オイル価格が上昇したりだとか、
はい、
いろんなその物価が上がっていく外的要因が非常に多かった中でですね、
うん、
まあ、そもそも FRB の、こういう中央銀行のトップについてしまったっていうことですね。
はいはい、
同時に、やっぱりそういう不況に陥りますから、だから、はい、この当時、やっぱり、アメリカで起こったのが、インフレ化の不況だったわけですよね。
はい、
いわゆる、スタグフレーションという状況にあるわけですけど、
うん、
そういう中で、やっぱり雇用を優先しないといけないっていう政策を、
はい、
結果的に取らざるを得なくなって、
は
い、バーンズ自身は、深刻な恐慌は、深刻な恐慌はもはや脅威でなくて、むしろ持続的なインフレが脅威なんだっていうことを、まあ、彼は、その退任した後でも、著書なんかでよく述べてるって、そのインフレの脅威っていうのはもちろん自覚はしてたんですけれども、やっぱり時の政権にやっぱり、抗うことできずにですね、結果的に、まあ、その都度、少し景気が悪くなると、金融を緩和的にしてしまって、それがためにインフレを加速させてしまった、という悪循環を生み出したという点で、まあ、歴代最悪の議長、と言われている、まあ、レッテを払ってしまってるんで、ちょっと、本人には、
そうですね。
かわいそうな面もあるかと思うんですけど、はい。
そうですね。今のお話を伺うと、ちょっと不運というか、
そうですね。
時期が悪かったって気もしますね。
はい。
なるほど。で、今回、まあ、冒頭でもお話しした通り、
はい、
この記事ではアメリカのインフレとの戦い、は、はい、まあ、これからが正念場だと指摘されているわけですが、
はい、
その、合わせてですね、景気後退と雇用悪化が現実味を帯び始める中で、うん、FRB はインフレ退治を最優先に掲げ続けられるのかと、
うん、
こうも記事では述べられているんですね。
はい、うん、
で、それを踏まえて、その、米国のインフレは今後どうのようにこう推移していくと考えられるんでしょうか。
うん
う
ん、
これについて最後に教えていただけますか。はい、
まさに出すから、その過去の失敗の教訓を今のパウエル議長が本当に活かせるかどうか、はい、で、冒頭で申し上げたように、
はい、
相変わらずやっぱりね、過去にもそうですけど、景気はあまりにも悪化させてしまうことで、はい、むしろマーケットはそれによって FRB が、まあ、ひよってしまうんじゃないか。はい、ですから、その、まあ、本当に市場との思惑と期待と、
はい、
で、FRB がそこに対して、ガンとインフレ退治に、邁進できるかっていうことが、
はい、
まあ、この年明け早々ですね、試されると思いますね。で、過去にも、実はその、先ほど申し上げたアーサー・バーンズ、っていう FRB 議長が78年に退任した後に、
はい、
その後任に就いたのが、ボルガー FRB 議長って言いまして、
はいはい、
このボルガーは逆に言うと、その、 バーンズに対して非常に評価が高い方なんですよね。
は
い、
へー、
どうしてかというと、まさにその、バーンズの後のスタグレーションの状況の中で、
はい、
もう急激なインフレ退治に、この人はインフレファイターっていう、まあ、意味を持つほどですね。
はい。
結果的に、その、まあ、FRB が、もう要するに、
はい、
もう景気を犠牲にしてでも、インフレを退治するんだっていうことを、はい、まあ、かなり強い姿勢で、この人は貫徹して、結果的にインフレを抑え込んだんですよね。
はい、はい、はい。
もちろん景気も悪くなりましたし、相当な政治的圧力、議会からの、まあ、圧力もあったと思うんですけれども、
はい、
このボルカーさんっていうのはやりきったわけですよね。
うんうんうん、
で、FRB の現議長の、パウエルも、その、ボルカーのやっぱり教訓といいますか、
はい、
ボルカーはいくつか、その後著書のタイトルにもなったんですけど、
はい、
諦めずに頑張ることっていうことを考えてるんですね。
うんうん
まあ、これ、キープイットアットっていう著書のタイトルにもなったんですけども、
はいはい、
ですからパウエルはわざわざこのボルカーの言葉を引用して、演説を、最後の演説の締めくくりをするっていうところあたりからも、相当ボルカーを意識しながら、
はいはい、
逆に言うと、その前のアーサー・バーンズも意識しながら、
はい、
バーンズにならずに、私はボルカーに目指すんだっていうことで、ある意味メッセージとして発せると思うんですよね。
うん
うん、だから本当にその、バーンズじゃなくて、ボルカーに、今のパウエル議長、
うん、
FRB 議長が、なりきれるかどうか、それを見定めるのが来年2023年になると思いますね。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。